ビーツネットラジオ。この放送は想像力の遊び場、哲学に該当するの週刊飛びつというフリーペーパーを読むネットラジオ。私編集部の研田圭次郎です。では早速読みます。飛びつ48号、2016年2月の7日に書いた文ですね。僕の好きないい加減さ。飲食店の厨房で店長が不在の若者バイト店員たちの「バカじゃないの、やだよ、へへへ、いいじゃん」とかなどのじゃれ合い、バイト店員たちの恋愛とかもありそうな感じ、ステーキ屋の牛のマスコットの絵ののんきさ、メニューのむやみなハートマークやひよこ、紙で隠した箇所、女性店員が書いたポップ、よし閉めようと片付け出しされるこの感じ、俺はまだ食っている。垂れ流しの有線のセンスのなさ、一様に真面目でいい加減なバイト飲食店は楽しい。あのとんかつ屋のマスコットの豚のコックっていうのはどうなってるんだと、お前は黒い商人かと、そういうことを飲食店で食べてる時に思います。犬は色盲、手品で犬にパネルを見せて指定した色を当てさせる。犬は色盲らしいので色を当てる賢いワンちゃんですっていう手品ですね。ネタバラシ、パネルを持つ手に餌、すごいですね、色がわかるんですね、はい拍手。次行きましょう。新種、狼に育てられた子供の例があるように、生まれてからずっとうんこを食べる習慣をつけたらうんこっくいの人種が誕生しますよね。そういうコミュニティを作って何代か試していけば、自然に作為的にやらんでも良いようになるんじゃないでしょうか。まあそもそもそれに気づかず当然のように今生活している我々も、自分が異常かどうかを知る術を失っているのですが、という記事です。生まれた時から、やっぱり不思議に思っていることはあります。最初は、あって当たり前と思ってたんですが、だんだんやっぱり考えてみたらおかしいなと思うようになる、なりますよね。例えばお金というものがもう流通してしまってて当たり前のようにこうあるから、でやっぱりそれがないと生活していくのに現実的じゃないというような、なしでいこうというのは現実的じゃないというふうなことになっていって、その疑いの目を持たなくなるようになってきて、自然に受け入れるようになっているということですね。そういうものが他にもたくさんあると思いますが、それがもしね、作られた世界で作った人たちが、ああそんなもんなしで本当はいいのに、この人たちないと生きていけないような人たちになっちゃったなって、そういう新種を作った人たちは思うわけですよね。うんこ食べさせる人種というのを作ったらね、食べへん人たちからしたら、でもこれも立場が逆転して、食べへん人の方が少なくなったら、あれ俺らもしかしたら食べるもんなんじゃないのみたいな、食べてる人たちってすごい幸せそうにして暮らしてるけど、食べへんと俺らの方がおかしいんじゃないのって疑ったりせえへんのか、するようになるのか、もしかしたら俺らも同じように食べへんのが当たり前と思ったけど もしかしたら食べるんが当たり前なんかも、何代も世代昔の人たちは食べてたんじゃないの、俺らの先祖も、みたいなことを思ったりするんじゃないでしょうか。それを知る術というのは何かあるんでしょうか。そんなことは思いますけどね。僕は食べないですけどね。本能で、その強さから考えたら、やりたいことが本能ではなくて、やりたくないのにやってしまうことの方が本能に近いんじゃないでしょうか、というのを書いておりますが、これは誰やったかな、誰かが言ってたんです、ラジオで言ってたのを聞いて、なるほどそうかもねと思ったので、なんか残ってるんです、よく思い出します。やりたいって思う気持ちでやるのと、うわーもう絶対やりたくないって思っててもついやってしまう、どっちの方がグッて押してる力強いだろうかと思ったんです。やりたいと思ってる力、やりたくないってすごい遠いところにおるのに、それを超える力ってこと、その超えていく力、自分を理性をも超える力っていうのに何かを感じたんだと思いますけどね。まあやりたいことでやっていく、無理してやっていくっていう、無理してでもやっていくっていうエネルギーもあるから、どうなんでしょうね、もしかしたら曖昧なのかもしれないですよね。無理してでもやるっていうのは、やりたいと思って、寝る時間をもう惜しんでやるっていう、無理してでもやるっていう力と、いや、やりたくないねんけどなって思っててもついやってしまうっていうのは、もしかしたら同じように近いところで曖昧なのかもしれないですよね。後付けで、あ、これやりたいからやってるんやと思ってるのか、やりたくないねんけどもやってしまってるのかって思ってるのかということなんじゃないでしょうか。やりたくないのにやってしまうっていうのは、他のやりたいよりも優先的ってことですね。まあ次行きましょうか。こういうのどう、初体験を語ってくれるガールズバーとかあったら流行しそうじゃないでしょうか。飲み物一杯につき一話ずつ、メニューは上から順にしか頼めない、もう飲めない、頼む、ピーナッツ注文するからもうちょっとだけ、人の秘密は面白い、なんかまあ上から順番にね、初体験のことといっても初めて恋をした話とか、これでやっぱ順序出せた方がいいですね。初めて恋をした話、いっぱい飲みながら聞いて、次じゃあ初めてその好きな人とデートした話ね、キスした話とか、おっぱいを揉まれた話とか、そういう風にだんだん上から順番にしか頼めないんですね。でまあ都議通の仮眠にはなぜかバイブやローターの絵も描いてますが、初めてそれを使った日の話とかも聞いてみたいってことなんでしょうね。どうなんでしょうね、初めてそれ使った時どうやって自分で買ったみたいな、そういう話とか、まあそういう話じゃなくても人の秘密を聞けるバーみたいなのがあったら楽しいんじゃないでしょうかね。時間が余るんで、何か最近メモったことを読んでみましょうか。動物も金玉を蹴られると痛いというのを書いてますが、どうなんでしょうね。動物もやっぱ金玉蹴られたら痛いんかな。急所なんでしょうか。そういうシーン。ってあんまり見えへんもんな。犬とか金玉ゴンって蹴られたら、なんか小さい傷で後ろから
猫の金玉とかパコンってやったら抑えてうずくまんのかな、それとも動物やからピャーって飛び出してどっか行ってまうみたいな、うずくまる、痛すぎてうずくまるって動物もすんのかな、ぐーってかわいそうや。次は3年寝たろう、こっちとら300年寝たろうじゃいっていうのが書いてるけど、なんやろうな、300年寝たろう、300年、3年寝たろう、300年寝たろう、もっとすごいぞってこと。罰ゲームっていうのが書いてますね。5人いっぺんにデコピン。ああ、罰ゲームなんかみんなで、じゃんけんとかして、そうやな。だから例えば友達に遊びに来て、よし、じゃあみんなで罰ゲームやろうぜって言い出して、5人ぐらいでじゃんけんして、あ、6人か。5人いっぺんにやったら、じゃあ6人で遊んでて、で5人いっぺんに負けたらね、1人にせーのでデコピンバンって5人。次の罰ゲームは眉毛剃る、テクノカット。テクノカットはあれやな、まつげを短く切る、裸で外の電信柱電子で帰ってくる、その時にお面を渡して前を隠すか顔を隠すかは好きにしろっていう、あの一回全家の中で全裸になって、で外の一番近くの電信柱まで走って電子で帰ってくる、これ誰にも人に会わへんかったらセーフだし、もし会ったとしても急に通報はされへんと思うね。走ってたらバーって走っておばちゃんとかにギャーって見られても、電してバーってすぐ自分の家に駆け込んだら何やったんやろなって思いはるやろうと思うけど、逆に堂々と裸のまんまゆっくり歩いてる方が変じゃないかな。でもまあ見つかるリスクを考えたら走って電子で帰ってくる方がいいか。でお面は顔を隠すべきか前を隠すべきか、どっちかな。自分やったら前隠してたら一応気使ってますよみたいな感じで人に見られてもなんとかなるかな。顔隠してたらそっちの方がちょっと怪しさの方が出るかな。でも別に近所の人って今そんなあの知り合いもおるわけでもないし、顔見られたから困るというわけでもないからね。次の罰ゲームはセミを食べる。あー、食べる地方もあるらしいけど、セミ食べるのもちょっときついな。あのイナゴとかつくだ煮で人生で何回か食べたことあるけど、つくだ煮あってうぎゃっと思うけど、食べるのが当たり前やったりするところではやっぱ食べてたしと思うんですよね。あの前もなんか大昔の人たちって動物とかいきなり動物ばっかり食べたわけじゃないと思う。やっぱり昆虫とかも食べてたと思います。あのアフリカとかの原住民みたいな人たち、ジャングルに住んでる原住民の人たちみたいな、こう芋虫食べたりとかしてタンパク質や言うて食べたりとかするから、そういうふうなことをしたんじゃないのかなと。昔の人たちはいつからか食べんくなったっていうのはなんでなんでしょうね。誰かがだから、食べたらあかんみたいな、食べんのおかしいみたいなことを言い出して、それが何世代も続いたから食べへんようになっちゃったんでしょうけど、言うても戦後とかで普通に まだ食べてる人おるし、まだ伝説にはなってないですよね幻みたいな、もう食べてる人一切おらんみたいなことにはなってない、そんなに遠くはないんですけど、世代がちょっとずつそういう風にしなくなってくるということがありますね。僕たちが今生きてる2010何年っていうのもあと 2,30 年してみたら、もうそんなせえへん世代になって、そういう風なことせえへんねやみたいな風になるんでしょうね。逆にそんなんすんねやっていう風になっていくという、50年ぐらいしたらだいぶ変わると思いますけど、どういう風になるんでしょうね。次の罰ゲームは犬の肛門を舐めるって書いてます。犬の肛門舐めるのも嫌やな。でも頑張ったらできることないんかな。頑張ったらできんことないんかな。犬は自分で、動物、猫とかが自分の股間舐めた後に猫かわいいチューとか言ってやってる人、そういう間接的なことをする人もおるから、犬と猫やったら僕猫の方が好きなんで、猫の肛門舐める方が頑張ったらできるかもしれないですけど、まああとはそんな感じで罰ゲームなんか思いつくかなと思って書いたメモがありました。次のメモは何やろ。昔は良かったと江戸時代の人も言っていたのかっていうのがあります。そうですね、昔は良かったっていつもどの世代の人たちも言ってたとかいうふうに聞きますが、江戸時代の人たちもそんなこと言ってたのかなとか思いますね。あの落語とかを聞いてると、昔の人はこうやったみたいな、あの情景を物語で教えてくれますけど、その人たちもなんかこう活気があったとか生き生きしてたとかっていう、その堂々としてる、そういう風な印象を受けるんですよね。そういう人たちが自虐的な、今特に自虐的な思想が多いですけども、江戸時代でもやっぱりそういう風になってたのかなとか、どうなんだろうなとか思う。昔は良かったっていつのことを言うんやか分からんけど、ね、戦国時代とかその時は良かったとか思うかな。役目があった侍とかで戦って出世できるってそういう風に思ってた時代と、江戸幕府が開かれてから天下太平になって、侍というものの役割が一体何なんだろうかって疑問に思った人たちはやっぱそういうふうに思う。じゃあ町民たちとかのその人たちは平和になったからよかったというふうに思ってたのかな。どうなんや。それでもやっぱり昔はよかったなって思う。そういうふうな制度とか何かがあったらそういうふうに思うかね。制度、嫌な、自分たちにとって嫌な制度がこう敷かれていくようになっていくと、やっぱりそんなんは嫌やな、昔はこんなんなかったのになとか思うんですよね。なんか生類憐れみの霊とかで動物を大事にしようって、あれ自体はなんか悪いように言われる部分を、よく言われてますけども、結構だから本当のところどうやったのかっていうことがいろいろ言われるじゃないですか。実際に動物すごく粗末に扱ってたから、もうちょっと動物大切にしなさいよっていう、そういう制度やった、いい制度やったのかもしれない。一方で過剰に取り締まりがきつかったっていうことかもしれない。とか、まあそういういろんな側面があるらしいですね。 すっごい中野にすっごい広い敷地になんか動物たちその辺のうろうろしてる野良犬とかをいっぱい集めてたらしいですよ。なんかだってその犬が軒先とかそのお店で売ってるもんとか加えてどっか行った時にこらってやめろってできひんかったとか言ってますね。取るな言うてそういうことをすると捕まるとかそれじゃ困るから、ね、まあそういう制度がなかった時の方が良かったっていうのがそういうことを言うようになってから動物もちゃんと大事にしようとなってきてそれが良かったというのがああ知能のオリンピックって書いてます。だから身体的な走りが速いとかそういうオリンピック、が盛んにやってますけど知能のオリンピックとして、例えばチェスとか将棋とか計算とかそういう風なオリンピックもあるんかなないんかなあると思うけどそういうのをオリンピックとしてやったりしそうやなと思ったりしました。あとどんなメモいっぱいいろいろ書いてますがまあ今日はこんな感じで勘弁してもらっていいでしょう。それではまた。クロナガスクジラ。
こいつ動くぞ。
あの野郎うまくやったかな。
お前がナンバーワンだ。これが僕
は鳥さーって
動くぞ。
マスオです。
認めたくないの
かな。君にはやる気がないのか。
動くぞ。
譲れないでよお父ちゃん。
貴様に何がわかる。
教えてやる。
お前はもう
カッチュー。
なんで
イ
タッ
チュー。化け物か。
欲しいよな。
まるでスーパーサイヤ人のバーゲンセールだな。